ミルクホール
出張所。
はい、というわけで進行の編集カッキーです。そして
柚子原美優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2ヶ月ぶり、3ヶ月ぶりになりますかね。
そんな経ちましたか。
そうですね。
あら、そんな経っていたなんてつゆ知らず。
読者の方からおはがきいただきまして、
はい、たくさん来てましたね。
柚子原さんの虫トークがすごい面白かったとい
や虫そこまで面白かったですか。私ただ恐怖を語っただけですけど
その後虫は大丈夫ですか。そろそろやばい季節になってきたんじゃないですかね。
いや大量発生ですよ。どうしてくれるんだっていうほどいっぱいいて、
大量発生。
私あのお花買ったじゃないですか。
ああ言ってましたね。
あれ枯れちゃって実は。
あらら、はい、
でまたお水入れ続ければ復活するよっていう話だったんですけど、はい、すっかりもうお水入れ忘れてて、
はい、
そしたらカラッカラになっちゃって、
はい、
そしたらなんか変な虫みたいなのがこちょこちょこちょって出てきて、でどうやらそういうの出てくるらしいので、はい、お花ってだから、ちゃんとケアしなきゃいけなかったらしいんですよ、
はいはいはい、
でもう泣く泣くそれはさようならって言ってゴミ箱に吸って、
うん、
で平和だなって思ってたんですけど、
はい、
ある日実家のドアは開けっぱなしにしててもマンション内だったから、
はい、
森とかなかったので大丈夫だったんですけど、
はい、
今私が住んでるところってガチャッと開けたらちょっと木が生い茂ってるような感じなので、
へー羨ましい。
いや住みやすいっちゃ住みやすいんですけど、
うん、
あの開けとくと網戸とかドアとかついてないので、
はい、
あの虫が簡単に入ってきちゃうんですよね、
はいはいはい、
で換気をしてたらすごい足の長い黒い虫が入ってきてこれ何気持ち悪い、嫌なんて思って、最初私黒い綿毛かと思って、
はいはいはい、
そしたらよく見たら虫で、
黒い足が長いって気持ち悪いですね、
うん、いやもう嫌です。
それでかい蚊っぽいものなんですか。
いや蚊みたいなんですよ、
うん、
でも胴体がすごいちっちゃくって何者かがわからない。
足だけが長い。
足長いし羽も長いんですよ。切ったねと思ってなんかもう嫌だなって思いました。
まあでもね、どうしてもその植物育てるとなると、もう虫はつきもんですからね。
う
ん、
そうです
ね。うちもベランダで、はい、あの柑橘類とか育ててますけど。
あ、そうなんですか。
うん、やっぱりあのアゲハチョウとかがやってきて卵を産んで、あの芋虫だらけになりますし。
あ、嫌だ。そうなんですか。
うん、またそれをね、あの鳥が食べに来たりとかね。うん、
食物連鎖ですね。
そう、食物連鎖が起こったりするんですけども
柑橘類育ててるなんてなんかすごいですね。
うん、すだちとかね。
へえ、あ、なんかお酒に入れたりとか。
そういいですよ。なんか
でちょっとカッキーさん、あの趣味ないとか言ってても結構多趣味じゃないですか。
あ、それはね奥さんやってるんです。
あ、そうなんですね。
うん、
なるほどなるほど。
そうそう、それの、うん、まあ話なんですけど、
はい、
前回まあ林さんにちょっとお伺いしたんですが、
はい、
まあ、なんか趣味が欲しいと僕がね、
うん、かけさん、
はい、うん、なんかハマってることって最近あります？
私ですか、
はい、
いや、あの今でさえ、まあ、なんでしょう、何もしてないんですよ普通。仕事以外家では何もしてなくって、う
ん、ゲームとかしてないですか。
ゲームは、うん、あの自分の出た作品とかはたまにやったりはするんですけど、はい、
まあそうですね、
うん、なんかスーパーファミコン、あ違う、ファミコンの小さいやつを買ったので、
はい、
それは一時期ピコピコやってたんですけど、あんまりゲームとかからは離れてて最近、
うん
うんうん、で今はご飯を食べることに夢中なのでおつまみ的なやつ、
はいはいはい、
簡単にできてすぐ食べれるやつを作るのにハマってます、
はい、それはお酒のお供にということですか。
のチョイスになっちゃうんですよ、
うん、
どうしても。
うーん、
酒飲みじゃないくせに酒飲みが好きな
あれでもご飯は自炊なんです
ね。自炊してますね。
その上でさらにおつまみを作ると。
うん、白米、ご飯は炊くんですけど、うん、
はいはいはい、
お味噌汁ぐらいは作るんですけど、
はい、
お魚は焼いたりとかそこまであんましなくって、あの切って混ぜてとか、はい、そういうのだったらやるんですよ。で最近いいなと思ったのはよだれ鶏、
はい、
あれ
どんな感じで作るんですか。
あの普通だったらなんか鶏肉を煮てとか、うんうん、そういうのやるんですけど、
はい、
私は手抜きで、
はい、
あのまあ、コンビニで売ってるあの若鶏のチキン の蒸したやつを、
はい、
あの
サラダチキンってやつ、
あそれです、サラダチキンを切って、はい、でそれに食べるラー油とネギとごま油とかそういうのを混ぜて、はい、あのたタラーってかけるだけでよだれ鶏ができるんですよ、ね、すごく美味しいです。
それはちょっと美味しそうですね。
すぐできる、
酒が進みそうな感じ、
5分以内にできる料理なので、こういうのばっかり作ってます。あと味玉とか、
はい、
あと
辛いの大丈夫なんですか。
あ辛いのはすごい好きです。
うん、
めちゃくちゃ好きです。うん、タコキムチとかも作りましたね。
へえ、
うん、
いいな。
そうですそうです。
そう言われてみると僕、うん、そうそう思い出したんですけど、
はい、
燻製が好きでですね、家で燻製するんですよ。
ちょっと趣味あるじゃないですかドン。おう、
だけどね、
はい、桜チップ、
うん、そうそうチップでやるんですけど、うん、そうだ、何やっていいかいまいちよく分かんなくて、いつも、
はあ、え何を燻かもしてやろうかと。
そうそうそうそう、
はあ、
だからもともと味がついてるものじゃないと、
うん、
燻製しても美味しくないわけですよ、
うん、
当然ね。だから、うんうん、なんとか液とかいうしょっぱい液につけたりするらしいんですけど、
うん、
ちょっとそこまではめんどくさいなと思って、
うん、
僕はもう最初からその塩鮭とか買ってきて、
うんうんうん、
燻製する。塩鮭とか、あとは
鮭と
雪印チーズ、言っちゃっていいのかこれ。
いや大丈夫です大丈夫です。送ってもらいましょう。
雪印 6P チーズ、これがね、雪印じゃないとそれ以外全部溶けちゃうんですよ。
へ、
雪印だけはなぜか温燻でも溶けない。
なぜだろう、
わかんないです。
すごい、さすが雪印、
う
ん、
そう、それ以外の安いやつだと、
うんうん、
もうその下から炙ってますから当然、うん、その熱で全部溶けちゃってなくなっちゃうんです、うん、
へえ、あ下にボトボトって落ちちゃうんですかね。わあ、へえ、でもチーズと、
うん、
サーモン
それだけ、
ね、は鉄板ですよね。鉄板燻製ですよね。
うん、でもまあ家族に大体食われちゃいますけどね。
いやいいですよ、燻製屋さんで上野の燻製屋さん行ったんですけど、うん、はい、カレーを燻製にしてました、はい、カレー自体を、
カレー自体を
で、スモーキーな味になって美味しかったです。
へ、
あとチキンとかもなんかやってて、うん、全部燻製した品物しか出ないお店だったので、
うん、
全部お店の中も燻製臭いんですけど、
はいはい、
それは美味しかったです。
それは酒場なんですか。
あそこは居酒屋みたいな感じでしたね、
う
ん、
でしょうね、
うん、美味しかったですよ、うん、
へ、
ちょっともう趣味あるじゃないですか。
燻製か、
DTM がウルトラカンタラではなく、
なんかいまいち、でもね、そんな老後毎日燻製してますっていうのおかしいじゃないですか。
いや素敵じゃないですか。
そんな食い切れないですしね、
お隣さんに分けたりとかですね。
もうそんなことになっちゃいますよね。
いや私もその老後は声優ってずっと続けられないと思うんです、うん、だからお店を開きたいなと思ってて、
はい、
その手抜き料理の、
へえ、あいいじゃないですか。
おつまみだけ出すみたいな、
はい、それ飲み屋さんですか。
そうですね、飲み屋で、はい、なんか立ち飲みみたいな感じで、ガールズバーではないけど、
うん、
おばさんが、うん、飲み相手するよみたいな感じの
今
立ち飲み屋が
すごい増えてますからね、立ち飲み屋さんとか。
そうなんですね、流行りなのかな。
うん、めちゃめちゃ流行ってます。
私がばあさんになる頃までその流行り続いててほしいな。やりたいんですよね、そういうのもちょっと興味あるんですね。
まあ、その頃にはまだまだ先の話ですからね。
そうですね、
その頃にはもっと新しい携帯の何か画期的な、
かな、
宙を浮きながら飲んでるとか、そんなことになってるかもしれないですね。
そうですね、可能性はありますよね。空飛ぶ自動車がなんか最近できたらしいじゃないですか。だからね、飛躍的に何かが
本当、
うん、なんかその話聞きました、私テレビで見たんですよ、ね、富裕層しか乗れない的な話があって、
そ
そ、
ね、
へーって言って羨ましいななんて思いましたけど、きっと将来何か変わってるはずですよ。
へ、うん、僕は一番好きな映画バックトゥザフューチャーで、
もう面白いですよね、
2でね、空飛ぶんですよね、
はい、はいはいはいはい、
それは夢のマシンだな、
ね、なんかそういうのができたらしいという話を聞きました。
はい、はい、じゃあそんなとこで、それではそろそろ曲の紹介に行きたいと思いますけれども、
はいはい、
今回はメガストアギミックスよりですね、ダメ人間風歌ですね。はい、どうぞ。
一人で行こうい二つ振る人物
はい。さて、それではホットミルク8月号の紹介に行きたいと思います。
はい、
今日はね、もうできたやつをお持ちしておりますので、
すごい、
はい、
これを厚いぜ
見ていただければと思うんですけれども、まず、最初に表紙ですね、表紙がなんと、うん、司淳先生なんですけれども、
ということでしょう、
はい、まあ、司淳さんといえばもう大御所ですよね、
うん、
まさか受けていただけるとは思わなかったんですけれども、
オファーした時ドキドキしてたんですか？
めちゃめちゃ緊張しましたねでもすごいいい人で、もう、まあ、メールでほとんどやり取りして一度お会いしたぐらいなんですけれども、ちょっと遠くに住まれてるみたいなんで、コミケで一度ご挨拶させていただいたぐらいなんですけれども、
なるほど、
うん、すごい腰の低い、いい先生で、これも心よく受けていただいて、締め切りももう完璧に守ってきて
素晴らしい
びっくりしたんですよね、はい、で次行きまして、読者プレゼントですね、
うん、
今回読者プレゼントはですね、まあ、先月の林さんのサイン色紙が、今いただいております。それと、今回ですね、虎の穴さんから、いただきました、OVA ですね、
オ
リジナルアダルトアニメ、
はい
はい、僕と美咲先生という作品なんですけれども、うん、こちら3名の方にプレゼントさせていただきますので、
3名にも、
はい、
うーん、
まあ、当たんなかった方はぜひ買っていただいて、
うん
うん、ぜひ、ね、見ていただければと思います。はい、はい、それからですね、ちょっとこのおはがきを読んでいただいてもよろしいですかね、
はい、
どちら様、
ですね、はい、ペンネーム燃える闘魂さん、
ありがとうございます、
いただきました、はい、ありがとうございます。表紙テレカの全員サービスですが、先生方の美少女たちに満足しています、ありがとうございます。さらに欲を言えばエロエロバージョンのテレカも欲しいのですが、これは男のサガってやつですかね、クリアポスターオアタペストリー等の、うん、プレゼント企画で表紙っ子の地帯をぜひに、ということで、
はい、ありがとうございます。ということでですね、
うんうん、
今回、まあ、ミルクショップというコーナーがありまして、はい、これ応募者全員サービスですね、
うん、
だから、まあ、お金 をいただいて、全員にプレゼントしますと、
うん、なるほど、
はい、まあ、物販のページですね、
うん、
こちらでですね、まあ、今回の司淳先生の表紙のテレホンカードと、うん、それから、中のピンナップ絵のピンナップイラストのタペストリーっていうのと、
うん、
あと、まあ、引き続き、先月号の表紙テレホンカード、
うん、
それから6月号のパオ先生のタペストリーと、
うんうん、
いうふうに、4つね、やらせていただいておりますので、ぜひこちらの方チェックしていただければと思います。まあ、今回ちょっと、
うん、
まあ、あんまりテレカばっか、
うんうん、
やめてくれみたいな、やめてくれっていうことある。
そんなクレーム来たんですか？
いやいや、おはがきで、はい、テレカより図書カードにしてくれとか、
ああ、なるほど。
クローカードにしてくれとか来るんですよ、すごいいっぱい。
テレホンカードってでも、アニメイトとかで使いましたよね。
そうなんですか？
昔、金券として扱っていた記憶があります。
ちょっとそれ調べてみますよ。
うん、なん
か。はい。もうそれはいい情報聞きました。
はい、
皆さん、
今どうなんですかね。でも、
これ使っちゃダメだから
あ、
みんなでも使わないために買うわけだから、
そうですね、保管用ですよね、
うん、どうなの。
確か10年前ぐらいは、はい、テレカで買い物できた記憶があります。私一回買いました、テレカで、
うん、で、まあ、タペストリーがね2種類ありますので、こちらの方見ていただければと思います。
ぜひぜひ。
次ですね、
はい、
これも半年に一遍で恒例になってるんですけれども、うん、まあ、メガストアコミックスの美少女コミック上半期ベストフェアということで、うん、まあ、本屋さん行って、
うん、
まあ、ここに書いてある、ここに載っている単行本をお買い求めいただくと、
うん、はい、
イラストカードを1枚
イラストカード、
はい、プレゼントさせていただきますという、うんうん、フェアとなっておりますので、ぜひね、まだ買ってない、買ってらっしゃらない方はこの機会にね、 チェックしていただければと思うんですけれども、
7月15日より開催、はい、
そうです、うん、だから今年の1月から6月までに売れた単行本の順位が発表されていて、うんうん、まあ1位が5番さんで、
うんうん
うん、2位が中村くずりさんでて、うん、まあいろいろ10位まであるんですけれども、
おー、はい、
まあ、これねどうしても6月発売の人はね、全然不利ですからね、
まあ、確かにそうですね、
まあ、順位しょうがないんですけれども、
うんうん、
まあ、こちらの方でね、うん、チェックしていただければと思います、
はい、
ぜひ
見てください。
はい、それからですね、
はい、
まあ、内容の方いきまして、
はい、
岡田光先生、
うん、
初登場ですね、うん、うちのアパートペット禁止だからという、作品の前編でございます。こちらの方は、はい、まあ、自分主人公のマンションですかね、バイト帰りに、
うん、
マンションというかアパートか、
うん、
まあ、アパートの、隣の部屋ですかね、
うん、
女の子が、
うん、
外で寒空の中、
うん、
立って親同士が喧嘩してるのを、
うん、
まあ、やり過ごしているところに遭遇してしまうんですね、
うん、
それを見た主人公が関わるまいと思うんですけれども、やっぱりちょっと気になっちゃって家の中に入れてしまうと、
うん、なるほど、
はい、で、まあ、その後このこといろいろエッチな展開になっていくわけですけど、
なってますね、はい、どんどんなってますね。
そうなんですよ、この後一体どうなってしまうのかと。
ロリコ好きな人たまんないんじゃないですか、はい、かわいいですねこれ。
でこれ前後編で、来月ですね、
うん、
もうすぐに来月には後編が、掲載されますので、
これずっと続いてほしいな、うん、すごくかわいいです。今ちょっとあんまり読めてないんですけど、
はい、
めちゃくちゃこれ気になりますね、
はい、
好きな作風です。
岡田光さんが、ね、
かわいいこれ。
ホットミルクに遺跡っていうのもちょっとびっくりな話題なんですけど、
これは要チェケです。
はい、よろしくお願いします、
はい、
それから、すいませんこちらの方をはがき読んでいただけますでしょうか、
はい、ペンネームいただけてないんですけれども、
はい、
黒ギャルで巨乳漫画が見たいですということで、
ありがとうございます。
大きな字で視聴してくださいましたが、
はい、この方はね毎回書いてきていただけるんですね。
本当だ、こっちの字のがでかい。黒ギャルで巨乳漫画が見たいです。
、うんうん、ネットラジオでおはがきを紹介してもよろしいですかで、いいよって書いてくれてるので、
う
ん、ペンネーム書いておいていただけると嬉しいんです。
そうですね、はい、七七さんにしておきまし
ょう、ね、兵庫県の Y さんですね、
はいはい、Y さんありがとうございます。 Y さんありが
とうございます、はい、
うん、
というわけでですね、今回さなぎとトラジロー先生の香箱桃子の誘惑という、はい、作品がございまして、うん、こちらの方はですね、まあ、主人公が、自分の、まあ、学校で、まあ、神聖な学びだにエロ本を持ち込んでこっそりいけない遊びをしている感じがたまらないと、
う
ん、いうことで、まあ、密かにG 行為をしているわけですよ、はい、
うんうん、
そこで、誰もいないと思ってたらこの黒ギャルで巨乳の女の子が、
うん、また絶妙なタイミングに、うん、
まあね、昼寝お昼寝していたところに見つかってしまったわけですよね、うんうん、でこの黒ギャルも最初は面白がって、
はい、
ちょっとそんな二次元が好きなら、
うん、
私に振り向かせてあげると、多分いたずら心で始めたゲームだったと思うんですけれども、ど、それがね、どんどん面白い展開になっていきますのでね、
過激ですね、
はい、引き続き読んでいただければ、
おーすごい、
はい、
うーん、
思います。
やおや、
はい、続きまして、
はい
はい、真ん中のカラーまでいっちゃいます。
こちらですね、はい、ドドンと
TDFK です。TDFK 今回は、黒金健先生の、
はい、
群馬県、はい、群馬県ってなんか知ってます？
県庁が山の中にあるみたいな話を聞いたことあるんですけど、
群馬 群馬ですね。
はい、群馬。
僕実は群馬県前橋市生まれなんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
でその前橋っていうのは県庁所在地なんですけれども、
はい、
まあよく言われるのが高崎と、
うん、
前橋どっちが偉いのかとか。
ああ、なるほど。
う
ん、
そうそうそうそう。
そんな不毛な戦いが起こられ
る。不毛な戦いはね、多分ないと思うんですよね。わかんないですけど、
はい、
そもそも高崎の方がすごいに決まってるから。
出た。面白い。いや、私も静岡県出身だから、
はい、
山梨と静岡、うん、どっちが富士山所有してるみたいな。
ありますよね。
そんなことありましたけど、なんか似てますね。
う
ん、
そうそうそうそう。静岡の人って避難訓練もしまくるんですか？
あ、めちゃくちゃしましたよ。
へえ。
防災頭巾とか被ってましたしね。
よく聞きますよね、そういうの。
え、そうなの？有名なんですか？
うん、
みんなそういう避難そういうのしないんですか？
しないです。
やらないんですか？
いや、やりますけど。
当たり前だと。
9月1日だけとか。
あ、1年に1回とかですか？
そうそうそう、9月1日なんか防災の日だかなんだかで、
はい、
夏休みが終わってすぐ、
防
災訓練したい覚えがありますけどね。
めっちゃ頻繁にやった記憶ありますね。
大昔の話なんで、うん、
あ、すいません、群馬県ですね。
群馬県、
うんうん、
で、まあ、黒金健先生のイラストということで、うん、かなり貴重だと思います。
うんうん、
うん、これはね、ぜひ一見の価値ありなんで見ていただければと思います。
ぜひと。
うん、僕もね、2歳ぐらいで上京したんで、あんまり情報がなくて。
あ、そうなんですね。はい、すぐですね。
はい、それから次はですね、最後の方行きまして、エイトマン先生の村越後編ですね。
お、
まあ、前回、おじいさんの前で、
はい、
まあ、エッチな行為をされながら、
うん、
読書をするという、まあ、かなり変わったアルバイトをしてた子なんですけれども、うん、まあその契約が終了してしまったと、
うん、
終了してしまったらまあ良かったはずなのに、
うん、
もうちょっとその時の行為が忘れられなくて
癖になっちゃったと、
うん、また実はそのおじいさん元へ帰っていってしまうという話ですね。
なるほど。
うん、一体どうなってしまうんでしょうかね。
おじいさんもあれですね、
はい、
ガングロでなんかやんちゃそうな。
そうなんですね。
やんちゃそうな感じですね。
いや、おじいさんね、立たないとかそういうことなのかなと思ってたんですけど、はい、
うん、
なんかね、最後の方ちょっとこれ参加してないかっていう。
え、本当ですか？
ちょっとそれはね、皆さんもちょっと
確認してください。
見て確認してみてもらえますかね。
なぬ、
とりあえず参加してねとか。
じいさんやるなみたいな。そこはちょっとチェックしていただきたいですね。
うん、はい。で次はですね、コミックス新刊最前線ですね。
はい、
まあ、先月なかったのでちょっと今回多めですかね。
うん、
今回紹介しているのは接続された人妻宇宙一欅先生ですね。
うん、
それから宇賀義行先生の水滴少女、
うん、
小林翔慶先生の、小さな君と僕の欲望、
うん、
そんな感じですかね。まだある。アスヒロ先生のヤワ肉少女ラブポルノ、それから左影虎先生の早熟ダイアリーですね。うんうん、こちらの方は内容紹介させていただいておりますので、
はい、
見てみてください。
ください。
それから最後ですね、
うん、
ミルクホール、本家ミルクホールなんですけれども、
はいはい、
最後のコーナーで、例のあれですね、大喜利コーナーが今回ありますので、
うん、
今回絵柄の方はですね、
うん、
ニセ先生の、まあ、今回載ってる話なんですが、ニセ先生やります委員長という作品がございまして、
うん、
そちらの一コマから、
はい、
提供していただいておりますので、皆さんちょっと
何かね、チャレンジしてほしいな、
セリフをはめ込んでいただいて、
これ言い換え用にもやりようがありますね。
ちょっとね、今回2つ吹き出しがあるんで、難しいっちゃ難しいですよね。
どう、あれ、結論付けるかみたいな。
だから別に2つとも書かなくても、どっちかは元のセリフにしてもらっても全然構いませんので、
うんうんうん、
それはお好きにやっていただければと思います。
はい、
まあ、こちらの方は イラストを描けない人でもね投稿できる機会が増えればと、ね、うん、思ってやっておりますので、
どしどし、
はい、
ご応募ください、
はい、じゃあ今月もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、じゃあお便りコーナーに行きたいと思います。
はい、
じゃあすいません、はがきを読んでいただけますでしょうか。
はい、
こちらからですかね。
はい、ではペンネーム来年は
犬年さん
からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。このアンケート用紙の真裏が読者コーナーなのはいかがなものかと点点点、投稿されない方は特に気にされないかもですが、はい、投稿されている皆様の作品を切り取らないといけないなんてということで、皆様ごめんなさいと心を痛めながら切り張りしました。
はい、
という
これはもう本当に申し訳ございませんでした。
もともでございましたね。
これはね、編集者としては絶対やっちゃいけないというか、はい、うん、裏が何かっていうのは、
うん、
当然気にしてるべきことなんですけどね、うん、こんな初心者のミスをすると思いませんでした、ね、
いや、ご指摘ありがとうございます。
ちょっと今後は気をつけ、
そうですね、
させていただきますので、まあ前回ね、そうか、うん、ちょっとずれたんでページがいつもと同じ感じで、ね、うん、考えてしまったんですよね。まあ後ろが何かっていうのはちょっとちゃんと気にするようにしないとダメですね。
ずれてしまった。
はい、ね、はい、はい、じゃあ次お願いします。
はい、続いて、手羽先さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ピシャ先生、コミックスまであと何作品かカウント願います。
はい、
ということで、
はい、あと何作品というかですね、もう、うんうん、あの発売日、単行本の発売日が決定しておりまして、
わーい、
8月10日発売となっております。
面白いですね。
もうピシャ先生はね、ホットミルクのエースと言っても過言ではないので、
うん、
僕も楽しみにしておりますので、うんうん、
8月の10日です、
はい、ちょっと僕の担当じゃないんで、はい、もう本当楽しみなんですよね、
うんうん、ワクワクが止まらない、
うん、といったところで次、
はい、続いて、はい、ペンネーム BEQ なんて読むのがいいですか、
BEQ さん
でいいですかね。ありがとうございます。笹森智恵先生の真相の好奇心、長袖の夏セーラー服に包まれた少女の欲望がたまらない作品でした。ブレザーだとなんとなく成立しない気がしたんですよね。森山くんでいいのかな、はどうなってしまうのか、泉ちゃんとこの先を覗いてみたいです。笹森先生、ぜひ続編を、泉ちゃんの実家編とか荒れるなって書いてありますけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
笹森先生の愛は止まらないですね。
うん、
笹森先生はですね、この前あの企画書を出しまして、無事通りまして、発売日決定 しております。10月31日ですね。
10月 秋、はい、秋頃、
そうですね、まあ、うんうん、ちょっと時間ありますけど、で、まあ内容がちょっとどうなるか分かんないんですけれども、うん、前言ったかな、あの1本、書き下ろしになりますので、
うんうん、
書き下ろしの1本が追加されて、10月31日単行本発売となります。
なるほど、今準備中ということですね。
はい、そうですね、はい、定価1000円でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、続いてのお便り、ペンネーム YS さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。次回予告に岡田光先生の名がびっくりと思ったら、それ以上に表紙が司淳先生来た、やった、司先生大好きなので、もうこれだけで保存用に2冊買い決定。ホットミルクさんありがとう、司先生ありがとう、ということでびっしりとね、
はい、ありがとうございます。
その他にも書いていただきましたけれども、
どちら様でしたっけ。
ですね、
YS さん、ありがとうございます。もういつもね、細かい字で書いていただいて、
ね、綺麗で読みやすいですよね。
うん、そうですね、細かいけど読みやすいんで、うん、ありがたいです、
ね、ありがたいですね。
はい、でもうびっしりね、司淳さんへの愛が書いて、うん、あるんですけれども、はい、今回ね、まさかの、はい、まあ、さっきも言いましたけどね、うん、オファーを、受けてもらいまして、まあ、うん、まあ、たまにはね、その、うん、大御所に頼んでみようじゃないかという話になりまして、
会議で。
はい、
うん、
じゃあ、ちょっと司先生に聞いてみましょうかっていう。 うん、ダメ元でオファーしたら、あ、大丈夫ですよみたいな感じ
なんと言ってみるもんだぜっていう感じですかね。
言ってみるもんですね。
なるほど。
で、初めて知ったんですけど、はい、まあ、はい、司先生ってデビューがホットミルクなんですね、
はい、縁深い方だったんですね。
そうきっとだから、まあ、うんうん、心よく受けてくれたってあると思うんだ、うん、あると思うんですけれども、はい、まさかね、ホットミルクでデビュー司先生がホットミルクにまた書いていただけるなんて、こんな、うん、いいことはないと思いますので、
はい、
うん、ぜひこれも見てほしいですね。すごい嬉しかったですね。
はい、かわいらしい、この肉感たまんないですね。
そうなんですよ、質感ですよね、司先生。そう、
ここら辺のツヤツヤとか、うん、あの汁垂れ、汁っていうか汗か、うん、汗が垂れてる感じとかすごい生めかしいというか、
うん、でちょっと裏話をするとですね、はい、言っちゃっていいのかな、これコンビニシーなんで、
はい、
まあ、ちょっとね乳輪を書いていただいてたんですけど、
あ、うっすら、そうですね、
まあ、ちょっと営業的にはまずいんじゃないかと、おいうことになってですね、
お、どうなっちゃうんですか。
まあ、表紙からはね、消していただいたんですね、うんうん、だけど中身のね、テレカとかの方ではね、バッチリ実は元の絵になっておりますので。
あ、本当だ、
はい、
なるほど、うん、出てますね、
はい、気になる方はぜひテレホンカード買っていただいて、
そうですね、はい、じっくりと見ていただければと、は
い、いや、司先生もありがとうございました。またまた、もしこれをお聞きになられておりましたら、はい、うん、機会があればやっていただければと思うんですけど、
そうですね、
はい、
うん、ぜひ
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんなとこですかね。
そうですね、あ、
まだちょっと時間ありますかね。
これ、じゃあ
最後にこれ、
これ
1枚、
はい、ですね、ペンネーム YO さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。可愛らしい作品が多くて読みやすくてよかったです。僕のいとこのお姉さんの鈴姉さんのトランクス姿がとても燃えました。
おー、トランクス姿って珍しいですよね。
トランクスですね。
伊沢原さん、トランクスさん履いたりします？
履くわけねえだろうと怒ってやりますよ、もうコッキーさん。履かないですよ、トランクス。
やっぱ履かないもんなんですね。
トランクス、なんかボクサーパンツみたいなやつは女性用でも売ってますけど、はい、
あ、そうなんですか。
トランクスは売ってないですね。
ボクサーパンツってどんなの？まあ、トランクスの柔らかいようなやつ、
なんかすっごいぴったりしてるような感じ、はい、水着みたいな質感のやつです、
は
い、
へ
え、なんか売ってるんで、はい、もう気持ちよさそうだなと思いますけど、はいはいはい、運動したりするときはそういうやつとか履いたりするといいかななんて思いますけど、
うん、女性でもそのなんていうの、ズボン、パンツというかズボン履くじゃないですか、うんうんうんうん、
はい、
でも、うん、その特に今夏めちゃめちゃ暑いですから、
はい、
すごい汗かいて、
あ、
こう裏地がぺっとりくっつくのってすごい嫌じゃないですか。
あ、スカートとか。
そうそうそう。
あ、つきますよ。いや、収録の後なんてもうびしょ濡れですからね。
あ、そうなん
です。全てが。
スカートってぴったりくっつくんだね。
つきますし、気持ち悪いし、歩きづらいしで、うん、そう、恥ずかしいんですよ。色のものね、色物のスカートとかだと色が目立っちゃうんで。
あ、でも中に何か履くわけにいかないですもんね。
いや、1枚挟むんですけど、その1枚も、うん、べっとりするんで、はいはい、結果変わらないなっていう。
それが男だとですね、うん、捨ててこというものがありまして、
あ、
これがね、はい、1枚挟むだけで超快適なんですよ。
違いますか、やっぱり。
全然違いますね。
捨ててこか。
で、夏、まあ編集者ってそんなにスーツ着る機会ないんですけれども、うん、まあ多分サラリーマン、営業の方とかは、うん、結構愛用してんじゃないですかね。
履いてるんですかね。なんか、うん、モコモコってなりませんかね。
モコモコってな、僕 いつも履いてますけど、
はい、
なってないんですよ。
なんか自然ですよね。
そうですよね。
そうなんだ。私は捨ててこ履こうかな。
そう、家とかでもいいです。
女性用って売ってるんですかね。
いいんじゃないですか、別に男性。
男性用なんか嫌じゃないですか。なんか前から出すようなところがあって、なんか
見た目悪いですけど、別にまあ家で履くぐらいいいじゃないですか。
突然ゲリラ的に母が来た時どう説明すればいいんですか。いや私履いててさ、
彼氏いんのみたいな。
あ、そうそうそう、あんたどうしたのって言われますからね。
確かに、はい、親父と付き合ってんのみたいな。
捨てて琥珀男なんてどんだけ年齢差があるのって言われちゃうんでね。
はい、はい、さてというわけでお時間となってしまいましたけれども、はい、柚子原さん何か告知などございますでしょうか。
よろしいんですか。
はい、
ですね、まあ、今回のボイスドラマ、
はい、
まあ、未幸福がなんともエロましい、
はい、
越川亜美ちゃん役で出演させていただいたので、そちらもぜひ聞いていただきたいのと、
はい、
あとですね7月の28日に発売予定のスタジオ奪いさん、はい、催眠アプリ悪夢のネトラレゲームに小野里美奈ちゃん役で出演いたします。
催眠アプリ、
そうです、そうです。
催眠されてしまうんですか。
そうですね、まあ、そういうものがございまして、私も
湯沢さんが催眠する、
いや私は催眠されてしまう側です。そうなんです、まあ、詳しくはスタジオ奪いさんのホームページ見ていただくのと、
これは収録の時ちょっと見に行きたいですね。
それとあと8月の25日発売予定の謎先生原作の OVA でございますね。
そうですね、
いちごショコラフレーバー、
はい、
これは2の方に遠山遥ちゃん役で私は、出させていただきました。
ありがとうございます。
クイーンズ B さんのホームページ見ていただくと詳細など載っておりますので、
はい、
はい、葉月まちちゃんは第1巻目の方に出演されてますので ね、
はい、葉月さんは1巻で柚子原さんが2巻、
うん、2巻です。
で1巻が7月14日発売で、
はい、
2巻が8月25日発売となります。
はい、さようでございます。
はい、
いや謎先生はあのドラペコのコミカライズ版とかやってらっしゃるじゃないですか。
そうなんです。
だからなんか私もドラペコ出てたので、
ああそうですよね、
縁深いというか、
ああそうだそうだ、うん、
ここでつながったかというところですごく嬉しかったので、
は
い
は
い、
うん、
いちごショコラフレーバー2 2巻目ですね。
はい、
こちらをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい
はい、それでは皆さん、あの今月号のホットミックもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではさようなら。
バイバーイ。